舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日。さて毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。生活環境課より小谷博之さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、今月から不燃ごみの7種9分別の収集モデルが、スタートされたということで。
はい、はい、そうですね、舞鶴市ではですねゴミの減量とですねさらなる資源化を進めるために来年度の早い時期に不燃ごみの分別区分を現行の6種9分別収集から7種9分別収集に見直します。新たな分別区分による収集の実施に向けまして、課題の整理でありますとか検証を行うため、今月からですね第2木曜日と第3木曜日が収集日の自治会で新たな分別区分による収集のモデル事業がスタートしました。舞鶴市全体では今年度予定をしておりますリサイクルプラザの改修が完了後来年度の早い時期に全市一斉に実施しますのでリスナーの皆さんもこれから準備をお願いします。
はい、ということでもう一部の地域ではこの7種9分別の収集が始まっているということなんですね。該当するのが第2木曜日と第3木曜日にこの燃えないゴミが収集日に当たっている自治体ということですね。で来年度の早い時期にはこの全市で一斉に実施されるということですのでね皆さんも覚えていただきたいなというふうに思うんですが、では主な変更点を教えてください。
はい、まずは現在プラスチック容器類として収集しているペットボトルを単独で分別収集します。
はい、
次に現在可燃ごみとして収集しているお菓子の袋やレジ袋などのプラスチック製の包装や袋を不燃ごみのプラスチック容器包装類に分別区分を変更して収集します。つまり現在出してもらっているプラスチック容器類と一緒にお菓子の袋やレジ袋などを加えて出してもらうということになります。そしてですね単独で収集するペットボトルはラベルとキャップを剥がして剥がしたラベルとキャップはプラスチック容器包装類として収集します。
はい、
ペットボトルとプラスチック容器包装類の分別は容器や包装にですね記載してあります、ペットマークとプラマークが目印になります。
あの三角のペットマークと四角のプラマークですかね、こう矢印がぐるぐるしているような、
はい、
あれを目印に分けていただくと、
分けてもらいただくと、
はあ、いうことなんですね。
はい、
はい、じゃあちょっと今までより少し細かくなるということなんですけれどもね、これって集積所の立場さん大変になりそうじゃないですか。
それもあるんですが、実はこの分別区分の変更はですね、集積所で分別するというよりも日頃から家庭内で分別しておくことがポイントになりますので、今からでもですね、商品を買った時にそのペットマークとかプラマークですね、確認しておいていただいて慣れておいていただければ本格実施の時に分けやすいと思います。
なるほど。
それから大きな変更点としまして、ペットボトルとプラスチック容器包装類を出していただく袋が中身の見える無色で透明な袋に統一されます。これまでのようにですね、水色や乳白色の半透明の袋ですとかレジ袋では出せなくなりますので、全市本格実施までにですね、もう使い切っておいていただきますようお願いします。
はい、
この袋の変更はですね、これまでの袋ではどうしても異物の混入を見分けることができなかったんです。ですので機械が壊れたりですとか作業員が怪我をしたり、それから汚れたものが混じってせっかく皆さんが洗ってくれたものまでもがリサイクルできなくなったりするなどの問題が発生していました。これらを防止するため分別区分の見直しを機に無色で透明な袋に統一します。
なるほど。
それから瓶の分別も変わります。現在の青緑色それから黒色瓶と分けていただいたんですが、それを統合してですね食用瓶類の分別区分を 白色と茶色でその他の3分別に簡素化します。
あ、瓶に関しては簡単になるんですね。
そういうことですね、はい。
そしてね、先ほど その無色で透明な袋に統一されますということだったんですが、これは何かその前印の指定の袋ができるんですか？
いや、ではありません、うん、市販している無色で透明な袋を使っていただければと思います。
だったら何でもいいですね、はい。あ、なるほど。そっか、その袋の中にね、異物の混入が見分けることができなかったせいで、その機械が壊れてしまったり、作業員の方が怪我をしてしまったりということが今まではあったんですね。
そうですね、結構ですね、使い捨てのですね、カミソリとかですね、そういうのが入ってたりしますので、どうしても、まあ、金属とかそういったものを、分からずに開けてし触ってしまうと怪我をしますので、
はい、はい。なのでね、その捨てた後の人がね、作業をされてる、してくださってることもちょっと想像して分別していただくと、はい、
そうですね、
いいかなと、はい
は
い。
ゴミになることも考えて、物を買っていただいて、そしてゴミを捨ててもらうというところですね、
はい、はい。ということでちょっとおさらいしますね。まず主な変更点なんですけれども、はい、一つ目はプラスチック容器類として収集しているペットボトルが単独で分別収集されることになるということでしたね、はいはい。そして現在可燃ゴミのと一緒に捨てているお菓子の袋ですとか、はい、レジの袋っていうのが、不燃ゴミのプラスチック容器包装類に、はい、変更になると。
そうです、
はい、いうことでしたね、はい。そして3つ目が、ペットボトルはラベルとキャップを剥がして、でその剥がしたラベルとキャップは、ペットボトル違うプラスチック容器包装類として収集されるということですね、はいはい。そしてペットボトルとプラスチック容器包装類の分別はその容器に、ね、記載してありますペットマークもしくはプラマークを目印に分けてくださいということですね、はいはい。そして、それらを無色透明な袋に入れてゴミに出していただきますようお願いしますということでした、はいはい。そして最後に瓶の区分が変わるということで、現在青緑色黒色瓶をこれを統合しまして、その他になるということですね、はいはいはい。なので白透明茶色その他の3種類に簡素化されますよということでしたね、
はい
はい。こちら来年度から舞鶴市もう全体で、はい、この分別方法が採用になるということなんですね、
はい。そうですね、はい、
はい。なので今からちょっと準備をしていただけたらなというふうに思います、はい。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送でお届けしております、ななこチャッタラジオ金曜日。本日はゲストに生活環境課より小谷ひろゆきさんをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。さあ今ね、曲を流している最中にも舞鶴市内大きな雷が鳴ってましたね。9月1日にかけてですね、日本海にある前線がゆっくり南下する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、京都府では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みですということでですね、今日の京都府では31日夜にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みですということでね、今ね舞鶴市内にも大雨雷高潮注意報が発表となっております。お出かけ中の皆さんご注意くださいね。私洗濯物取り込んでくの忘れた、あー残念。さあではね、今日はね7種9分別ということでね、ゴミの分別のお話についてお話をお伺いしておりました、それでは主な、ね、変更点など先ほどお伺いしたんですけれども、まずねここでリスナーの皆さんがゴミを出すときにですね、埋め立てするプラスチックと資源化するプラスチックってあるじゃないですか。それのこう見分け方がちょっと難しいんじゃないかなって思うんですけれども。
はい、そうですね、実はですね、資源化するプラスチックですね、つまりペットボトルとかプラスチック容器包装類は商品を入れたり包んでいるプラスチックの容器や包装で、うん、商品を食べたり使い切ったりしたら不要になる容器や包装なんです、うん。で先ほど説明した容器や包装に記載してあるペットマークとプラマークが必ずついております、はあ、はい。実はまあ、こういう、仕組みになっているのは、うん、容器包装ごみをですね、リサイクルする費用を負担するのは、うん、商品を売ったり作ったりしているお店や工場などの事業者になります、つまりですね、まあ、この容器包装リサイクルの仕組みはですね、市民の皆さんは 市のルールに基づいて分別するという役目を持ってます、それから市はそれを収集するのが役目です、そして最後にですね、事業者はその責任においてリサイクルすると、こういう仕組みの中で処理しますので、こういった分け方になっています。たとえね、使い捨てのプラスチックであっても、商品そのものであるプラスチックはその他埋め立てごみで出してもらうことになります。
なるほど。ということで、その容器の包装ごみには役割分担があるということなんですね。まず我々市民はルールに基づいて分別をする、そして市はそれを収集する、そして事業者の方がリサイクルをされるという、
そうですね、
システムになってるんですね。
はい、
なるほど。なので、その見分け方法としては、そのペットマーク、プラマークを目印に分けてもらう、ということなんですけれどもね。じゃあ例えばその分別においてですね、あのレジ袋ですよね、に生ごみを入れて、これさっきレジ袋はこのプラスチック容器包装類というふうに言ってましたけど、生ごみを入れた場合は可燃ごみとして出してもいいということですかね。
それはですね、これまで通り可燃ごみとして出してください。
そしてそのお菓子袋など、洗ってもこう汚れが落ちないものっていうのはどうしたらいいですかね。
それもですね、これまで通り可燃ごみとして出してください。ただですね、洗わなければならないね、あの包装というのは意外に少ないんですよ。例えばおかきなんかでしたらね、パラパラと落とせばもう洗う必要はないですよね。それから、トイレとかトイレットペーパーとか、ティッシュ、外袋ありますよね、
あ5つ透明の、
ああいうのは洗う必要ないですよ ね,
ないですね、
それからもうティッシュ自体また、透明袋に、入ってますよね。いろいろあるか、それは
箱に入ってるイメージだった。
箱にあのまた、あの袋が貼ってありますよね。
そういうのも洗う必要、ピラピラってめくったとこですね。
それも洗う必要ありま、ないですし、それから衣類の袋とか、
服を買った時に包装されてる袋ですね、
これここにあるものでもね、この時計買った時にビニール袋に入ってたと思いますし、ペンなんかもビニール袋に入ってましたね、売ってる時、それも洗う必要ないですよね、そういうのをしっかり出していただくというのがポイントになりますね。
そういうのはリサイクルに出していただいて、で洗ってもきれいにならないようなものは、まあ、可燃ごみに出していただくということですね。それでは、今まで使っていた半透明の袋ですね、これ、これからはその無色透明の袋に分別して捨ててくださいということだったんですけど、そしたらこの今まで使っていたこの袋っていうのはもう使えなくなる、何のゴミにも使えないということなんですかね。
ですね、その場合はですね、まずは、使い切っていただくというところで、
今のうちに
新しい分別が始まるまでに使い切っていただいて、それからあとそれでも残ったらですね、その他埋め立てごみで使っていただきたいというところです。
なるほど。ということでね、このいろんな種類があるじゃないですか、ゴミを捨てるときに、これってどうなのかなとかね、例えば北海道ってどうだったかなとか、シャンプー入ってた容器はどうだったかなとか、ね、そういう時って何をこう見て参考にしたらいいですかね。
ですね、北海道について、北海道というか、あれですね、それ商品名ですね、使い捨て回路ですね、その他埋め立てごみになるんですけども、でその北海道、使い捨て容器、使い捨ての、どう言いますかね、包装がありますよね、それには必ず、包装についてはプラマークがついてるはずです、プラマークでありますとか、箱やったら紙マークが、ついてるはずです、それを見て分別していただいたらと思います。
でその使った後の回路は埋め立てごみになるんですか。
そうですね、商品ですね、商品そのものですね、
ね、これからの季節よく使うことになるかと思うんですけれども、市からもその出てましたよね、ルールブックが。
ルールブック、できてますね、
それもしね、ご自宅にないよという方いらっしゃいましたら、どこかでもらえるんですかね。
西市長でも市役所でもありますし、あります、行っていただければ、どう言いますかね、常に置いておりますので、そういう公共施設に、
じゃあもしね迷った時は勝手に判断せずにそういったあのもう分別表っていうのがこう、ね、分かりやすく図になって
そうですね
発行しているものがありますので、
はい、ただですね、うん、今みたいにそのいきなりどう言いますかね載ってないものもありますので、もうその場合はあの生活環境課に電話していただいて確認していただければと思います、
はいはい、なので、ね、もしご不明な点がありましたら一度生活環境課の方にご相談いただけたらなと、
はい
はい、思います、はい、電話番号ってお伺いしてもいいですか、
はい、0773-66-1005 です、
はい、ということで詳しくは生活環境課0773-66-1005までお問い合わせください。それではここで一旦お知らせを挟みます。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私永野由加がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。本日は、毎週金曜日はね舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日の町人は生活環境課の小谷博之さんです。ということでね今日は今月ちょうどね8月からモデル事業がスタートとなりましたゴミの分別方法ですね、今までの6種9分別から7種9分別に変更になりますよというお話をお伺いしております。ということでですねここでちょっとスケールが大きくなるんですが、これから日本でマイク入ってなかった失礼しました、これから日本でですねプラスチックの削減や廃止する取り組みが進んでいくそうですね。
これから進むであろうというところなんですが、うん、今全世界でですね、プラスチックの生産量が激増しています、実はこれ最近の話なんですね、何が増えているかというとズバリ容器包装のプラスチックなど、うん、使い捨てプラスチックが激増しているんです、でプラスチックはですね非常に強くて腐敗しない化学物質ですので、ひとたび自然環境に出てしまうと、数千年にわたってですね消えることのないゴミとして蓄積していきます。
数千年、
はい、このまま放置するとですねさらに膨大な量になって捨てる場所がなくなります。でこれはですね日本も言えまして、今の容器包装のリサイクルも、埋め立て地の限界というのがありまして、そういうことがあって容器包装をリサイクルすることに、そういう制度ができたということですね、
はい
はい、でもちろん世界中でそういうことになっていると、でもちろん捨てる場所もないですし、生態系にですね深刻な影響を与えることが危惧されますので、今世界規模でですね、使い捨てプラスチックの削減や廃止する取り組みが始まっています、
はい、
で日本ではねちょっと取り組みは少し遅れているんですが、これから進んでいくと思いますんで、はい、よろしくお願いします。で、私たちもですね、簡単なことですけども、レジ袋を断る、マイバッグを持つとかですね、ちょっとだけ買った時はシールだけ貼ってもらうとかして、レジ袋を辞退することでですねとか、そういうことでですね使い捨てのプラスチックを、できるだけ使わないと、そういうことで、プラスチックを削減してプラスチックが自然環境に出ていくことを予防することでですね、この瑠璃色のですね地球を守っていくということでですね、今回この曲をリクエストさせていただきました、
はい、じゃあ最後にそのリクエスト曲をかけるとして、まずはこの日本でですねプラスチックの削減や廃止する取り組みっていうのが今後どんどん進んでいくという予定なんですよね。で本当に特に日本って丁寧にね包んでありますよね。飴ちゃん買ったとしても、
はい、
まずこの大きい袋の中に、一粒一粒飴が入ってて、その一粒一粒もさらに包装されてますもんね。
そうですね、はい、
包装されてます。これ他の国では結構ガサッと入ってたりしますもんね。
そうですね、
なのでこういうね包装容器、容器の包装などの使い捨てプラスチックが激増していると、
はい、
過剰包装っていうんですかね、でそれがそのプラスチックっていうのはなかなかこう自然環境に帰らない素材なので、
はい、
どんどん蓄積していく一方なんですよね、
はい、もう本当に最近の話ですので、もう今から、どう言いますかね、このペースで進んでいくと本当に捨てるところがなくなってくるというところで、世界中が危機感を覚えているというところですね。
そうですね、はい、私もこう海歩いてるとすごい感じます。それは
そうですね、
もうよく落ちてます、プラスチック、
はい、今度ビーチコーミングというのが市の行事であるんですけども、はい、
それも締め切ってますか。
いや、あ、そうですね、締め切ってます。
締め切ってますね。
はい、はい、はい、そこで、プラスチックゴミ、をですね、海岸のゴミを拾う、活動を、うん、市民の皆さん募集しましてですね、うん、してもらいます、
はい、
はい、もう募集は終わってますけども、
はいはい、舞鶴市でもそういった取り組みをされているということですね、
はい、
そしてね、我々一般市民リスナーの皆さんが、まあ、今すぐできることとしてはお買い物に行くときにそのマイバッグを持っていくということですね。
はい、
はい、
そうですね、マイバッグを持って行って、レジ袋を辞退する、
うん、
それですとか、ペットボトルですね、うん、まあ、マイボトルですね、
はい、
マイボトルを持つことでペットボトルを減らすとか、
うん、
それとか、まあ、できるだけですね、まあ、ペットボトルよりもアルミ缶の方が環境には優しいですので、
うん、
どっちかどっちにしようかな迷った時はアルミ缶を選択していただくとか、そういうことでですね、プラスチックのゴミを、減らしていくということが大切です、
うん、はい、ということでね、そのペットボトルもね、その 自動販売機とかも街中にあって、 す
ね、
すごく便利なんですけれども、
はい、便利ですね、
はい、まあ、もちろんね、その熱中症にならないように水分補給してほしいので、
もちろんです、
はい、もちろん買ってもらうことは全然悪いことではないんですけれども、はいはい、もし余裕があれば、もう家を出る前にまず自分の水筒にお茶なり水なりお気に入りのドリンクを注いで持ち歩くということですよね、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、はい、これ今すぐ一人一人ができることじゃないかなと思います。
そうですね、
はいはい、そして最近ではですね、こうイベントとかでもこう使い捨てのカップとかを提供せずに、
そうですね、
もう毎箸毎カップ持参で遊びに来てくださいねというところも増えてますよね。
そうですね、うん、はい、イベントとかのね、まあ、使い捨て商品そのものをできるだけですね、減らしていただいて、例えばリユース食器というのが今取り組みがありますので、そういうリユース食器を使ってもらうとか、まあ、どうしても使い捨てにする場合はですね、紙製の容器にしてもらうとか、うん、そういうことでプラスチックを出さないようにしていただきたいというところです。
はい、なのでね、こう日本ってすごく恵まれた環境なので、なかなかね、こう実感が湧きにくいかもしれないんですけれども、
はい、
世界ではもっと進んでますもんね。
そうですね、はいはい、
このプラスチックを減らしていきましょうというこの一大ムーブメントなのでね、ぜひぜひこれからどんどん日本でも普及していくんじゃないかと思いますので、
はい、
まずは一つ私たちが身近なできることとして、そのレジ袋をなるべくこう使わないようにマイバッグを持っていくことであったり、自分の水筒にねドリンクを入れて持ち運ぶこと、こんなことから始めてみてはいかがかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、ここで先ほどルリ色の地球を守っていきましょうというお話ありましたけれども、この曲を聴きながらお別れしましょうか。
はい、
ご紹介お願いします。
はい、松田聖子さんのルリ色の地球です。
はい、ということで本日の町人来たるのコーナーは生活環境課より小谷博之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。